ネマクエストレイディオ
マイシネマヒストリー。最初のコーナーはマイシネマヒストリー。このコーナーでは毎回多彩なゲストをスタジオにお呼びして、映画への思いや大好きな作品などについてお話を伺いします。今夜は先週に引き続きシネマコミュニケーターの森川みどりさんにお越しいただきました。森川さん、こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
楽しみにしてましたよ。今週も先週に引き続き、先週は今年のアカデミー賞について、はい、
パラサイトでした ね
パッの時点でおーっとなったっていうねお話だったんですけど、先週の予告ではそもそもアカデミー賞とは、はい、というようなお話が聞けたらなと。なんかね、こんなにアカデミー賞の話してて、作品の話だけではなく賞の話して面白いのであれば、どんな歴史があってどうなのかなと思って、今日はいろいろお伺いしようと思ってるんですが、
この頃まあいろんな情報で皆さんもよくご存知になっていらっしゃるんですけど、はい、あのアカデミー賞今回で92回目なんですね。ということは92年間やってるってこと、はい、もうすごいんですけど、よくカンヌ国際映画祭とか、はい、ベルリンベネチア国際映画祭などと一緒に並べられて4大映画祭とかって言われるんですが、全く異質のもので、
アカデミー賞
は、はい、カンヌベルリンベネチアはちゃんと審査委員って言って、まあ、10人とか20人の選ばれた審査委員と審査委員長がいて、その人たちが作品、まあ、コンペティションに出てきた映画を投票する、
はい、
っていう形なんですけど、アカデミー賞っていうのはアメリカにある映画芸術科学アカデミーという一つの組織の中でみんなで投票するんです、
はい、
でこの組織が、先週もちらっと言いましたよね、すごく人数が増えた
今年はね、はい、
それまで例えば2016年とかだったら6500人ぐらいだったんです。でこれどういう人がそのアカデミー協会員になれるかというと、
そうですよね、
今まで当然アカデミー賞受賞した人、ノミネートされた人は入ります、
はいはい、
それから各映画会社とかで、うん、そのカメラをやったり監督をやったりしてらっしゃる方とか、はい、実績のあるものすごいヒットを飛ばしたとかっていう人も入れます、
うん、
でプロデューサーももちろん入れます。でそもそもこの組織ができたのが1927年なんですけど、ずいぶん古い話ですけども、うん、
はい、
この時に、まあ、そういうそれぞれの映画会社の人たちが集まってそういう組織を作ろうと。でこの時映画会社はカメラさんも監督も役者さん女優さん俳優さんみんな社員だったんです。
はあ、俳優さんもですか。
ええ、日本もそうだったんですけどね、はいはい、日活はだから社員、東映さんも社員、
東映の女優さん、
そうです、そうですね、高倉健さんは東映の社員でしたからね変な言い方をすれば
なるほど、
ええ、だからまあそういうふうに会社組織としてできていて、うん、でいくつかの今でいうメジャーって言われる大きな映画会社、
うん、
ワーナーブラザーズとか20世紀フォックスとか MGM とかユニバーサルとかパラマウントっていった老舗の映画会社がこの組織を映画芸術科学アカデミーっていうのを作ったわけなんです。
集まってね、
はい、
うん、
でこの集まって作ったちょうどその頃にアメリカってあのユニオンがすごく活発になって組合組織ができて、はい、でその組合の人たちが例えば不当な労働だったりしたらそれについて、まあ、経営者に物言う、ストをするとかデモをするとか、
あ、社員さんですしね、
ええ、
うんうん、
そしたら映画っていうのは、まあ、工場と一緒で作らなければ儲からない、
はい、
これ経営者の考え方です、
うん、
1年に1本では儲からない、
そりゃそうですね
当たるかどうかも分からないです
から、確かに、
で何本も作らなきゃいけない、
うん、
だからユニオンができてそういうふうにみんながストとかするまではもう徹夜でもいいから2週間で作れとか、
夜のシーンもあるやろ、そうそう、朝方のシーンもあるやろ
とかって、
うんうん、
ご飯食べるそんなもん食べんで
とりあえず作れ
今やったらもうえらいことパワハラもえらいことですけどまあでもそれに近いそういった作り方をしていたら、うん、だんだんとその労働者の人たちが、
はい、
いやいやいやいや、いくら映画といえども僕たちの生活は守ってもらわなきゃいけない、
うんうん、
8時間労働にしてランチの時間は1時間とかって言ってみんなが言い出して、それに合わなければ、あるいはまあベースアップがなければ、うん、もうストする、
はあ、働かないぞ っていうことに交渉したいんだ
っていう、そうなんです、うんうんうん、っていう風になってきて、だんだん映画会社のその経営者たち CEO たちは頭を痛めるようになったんです。
このままじゃなかなかの本数作れないぞと。
そうそうそうなんですよ、うん、でその27年にそれができて、ちょうどその頃にそんな問題が議題として上がったんで、何かいい方法はないかなと、
はい、
映画がスムースに作られるような、
うんうんうん、
でそこで考えられたのがアカデミー賞なんですよ。
へえ、そんな成り立ちなんですね。
そうなんです、いわゆるスト防止。
あ確かに全然その四大映画祭といって並べているものとは異色ですね。
異色なんです。
はあ。
でそのアカデミー賞のそのできた経緯の中で、あなたたちね8時間労働でないと働かないとかいうよりも、うんうん、これは芸術なんだから、文化なんだから、
はい、
賞を与えられるようなものなんだから、名誉あるもんなのでちゃんとやりなさいと。
はあ、より良いものをベストを尽くして作って賞を狙いなさい
と。そういうことです。そのためのアカデミー賞だったんです。
へえ、驚きです。
でしょ、うん、だからアカデミー協会員がその2016年ぐらいまでは6500人ぐらいだった、
はい、
その頃からずっと働いてるいろんな人たちがそこに入って、なおかつまあ入るためには2人か3人の推薦がないとダメなんですけども、
うんうん、
でそういう人たちがどんどん集まってきて6500人ぐらいになったんですけど、
はい、
ちょうど2014年か15年ぐらい2年間続けて、そのかまあ、監督はいいんですけど役者さんの部門、主演男優賞、女優賞、助演男優賞、女優賞が全員白人の人だったことが
ありました。
でホワイトオスカーって揶揄されたんですよ、
うんうんうんうん、
白、でも確かに今までの92年間というか92回の歴史の中で、あの白人の人が多いです、受賞してる人も、
はい、
確かに本当にそうです。もう全然非じゃない。ただそこでそんな風に言われて、でなるほど、その6500人ほどの人数をあんまり具体的には出さないんですけど、これはもう全然オープンにしてないことなんですけど、調べてみたらだいたい 92% ぐらいが白人の人で、
はあ、
その時点で
アカデミー賞の会員の方が、
会員の方の中で、そして、男性がもう8割以上なんですよ。
おっと
平均年齢62歳。
あらららららら、
だから
古風な感じですね。
そうそう、白人の男性おじちゃんが好きなような映画が選ばれる。
ははー、なるほど。
だから、ね、それまでだと、なるほど主演女優賞は若くて可愛い子が撮ってました。
わー面白い。そうやって見て歴史を振り返ると面白いですね、
でこれではダメだと、
はい、
ダイバーシティにならなきゃいけないっていうので、うん、そのアカデミー協会がちょっと方向転換しましょうって言って、いろんな国に招待状を出すんですね、
はい、
だからまあ有名な俳優さんとか監督さんにアカデミー協会員になってくれませんかっていう招待状を出すのが、今までそんなに数多くなかったのが、もうびっくりするぐらい急に650通とかを全世界に出して、
はい、
いろんな国の人たちがアカデミー協会に入れるようにしたわけなんです。だから日本ではあの北野武監督とか、
はいはい、
それから是枝裕和監督とか菊池凛子さんとか黒沢清監督とか、うもうそういう人たちにブワーッと招待状は渡ってるはずです。
なるほど。
ただそれを受けられるかどうかはご本人の問題で、
名誉ある招待状は届いても会員になるかどうかは
ご本人が。
なるほど。
っていうのはしょっちゅうロサンゼルス行かなきゃいけないですから。
それ大変ですね。向こうに住んでられる方はいいですけど、
いいけど、
うんうん、
仕事としては。だから今回そのポン・ジュノ監督にすごく応援したのはイ・ビョンホンなんですけど、はい、イ・ビョンホンはアカデミー会員なんですよ。
なるほど、
でまあそういう形でたくさん増やして9000人、今回、まあ、だから2500人ぐらい増えたんですか、
うんうん、
なってますから、その人たちはいろんな国の人たち、今までは白人の人が多かったけれどもそうじゃなくって、うん、アジアの人もいっぱい行ってます、
はい、
あるいはあのヨーロッパでもスペイン系の人もいっぱい行ってます、メキシコの人ももちろんいっぱい行ってます、
はい、
っていう感じで、すごく多様化したのが今の状況なんです。
へー、世界の情勢や考え方の変革とかに合わせて変わっていったってことですね。
そうなんです、ええ、 でもっと面白いのはそこにプラスして投票方式とかもちょっと2010年から変えてるんですね、
はい、
でアカデミー賞って全部でアカデミー協会の中に17の部署があって、うん、17の中でこのそれぞれ監督とかを選ぶんですけど、選ぶのは その仕事してる人なんです。だから監督賞を選んでるのは監督なんですよ。
はあ、同じジャンルの人が同業者を選ぶわけですね。そうなんです、は
い、だからすごく芝居がうまくてすごくいい俳優でも嫌われてたら入れられない。
なるほど、友達が多ければとちょっと選ばれる確率上がるかもしれない
ね。むち上がると思います。
なるほど、
あの人ええ人やから一票入れようかみたいな絶対、
まあ、人間情がありますからね。
そうそうそうなんです、で、でも作品賞に関しては、はい、あの9作品とか8作品とか毎年変わっていくんですが、これは、まあ、投票プロデューサーとかじゃなくて全員で投票するんです。最終的に作品賞決めるのは。
なるほど、
だから9000人、まあ、全員投票権があるかどうかは別ですけどの人たちがみんな投票するんです。
はあ、幅広いですね、
ええ、だから今まで5人、うん、1つの部署、例えば主演男優賞5人のうち1人って言ったら、ああこれがいいって言ってホアキンフェニックスに丸ってみんな入れて投票を換算したらホアキンフェニックスに決まるわけですけど、はいはい、9作品あるうちで全員入れるのでこの丸っていう入れ方はしないんです。作品賞に関しては、
はあ、
非常に変わったやり方するんですけど、
どうするんですか。
9作品の場合1位から9位まで順位をつけてもらう、
はあ、1つ選ぶだけではなくて、
順位をつけるんです。
へ
で、まあ、何千枚 その投票用紙の中から、まあ、これ集計しはる会計事務所が大変
なんです。大変ですよね。
まず1位をどんくらいの作品があるかっていうんで、うんうん、1位の作品の数が一番少ないもの、
はい、
何か分かんないけどなんか A っていう作品が1位を入れた人一番少なかったらこの時点で脱落で9作品から外されるんですよ。
8作品になるわけですね、
はい、でこう1位を入れてた人の2位やったものが1位になるんです。
はあ、なるほど。
でまた1位をその時点で1位がどんくらいかで一番少ないのを外すんですよ。だから7作品になるでしょ。
はい、でどんどん減っていくわけですね、
う
ん、
でもこれだいたい上位というか1位っていうのを3回ぐらい外した時点でだいたい決まるんですって。
へえ。
で全員の中で 50% 取った作品が入るんです。
はあ、面白い。そんな形で選ばれたのが今年はパラサイト。
そうなんです。だからすっごくいいっていう人とあれあかんっていうその両極端の作品は絶対取れないんです。
公平性が ねあるわけですね。
おしなべてみんながよかったやんっていうのが取るっていう取り方なんです。
うわ、すごいな。ぜひ皆さん、まだ行ってないって方がもしいらっしゃったらそうやって選ばれたね作品映画館で楽しんでいただきたいと思います。知らなかったことがたくさん出てきました。さすがシネマコミュニケーター森川美織さん。いやいやいや、またぜひ番組に出ていろんなお話聞かせてください。
ぜひよろしくお願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストはあなたの映画に関するいつどこでを簡単解決。よく行くお気に入りの映画館を登録すればさらにスピーディーに。全国の最新上映スケジュールを調べるならシネマ .co.jp シネマクエスト。スマートフォンからもシネマクエスト。
さあ今夜は素敵な映画作品のインタビューをお届けいたします。日本の皆様そして世界中の方々に見ていただきたい作品福島50、2011年3月11日午後2時46分東日本大震災発生、福島第一原発を襲う史上最大の危機、危険で過酷な原発内最前線で奇跡は起きると信じ家族をそしてふるさとを思い戦い続けた50人の作業員たち、そんな名もなき人たちを海外メディアは敬意を込めて福島50と呼んだ。本当はあの時その場所で何が起きていたのか、映画だから語れる風化させてはいけない真実の物語。今夜は映画福島50に出演されました日野翔平さんにインタビューさせていただきます。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いいたします。日野さんはですね、作品の中では 原子炉の建屋内で運転を行う中央制御室管理グループ当直長という役を演じられていましたけれども、はい、すごくこう狭い空間の中で、しかも刻一刻と状況が変わっていく中で戦い続けている、そのシーンが多かったですけど、演じられている中で最も日野さんが動じてない、最初からドンとしてるなという感じを見受けられたんですけど、演じる中で何かこんな風に思って演じようとかはありましたか？
いや、あの演じるということがそんな簡単にできることじゃないだろうけども、
はい、
これあの俺の役の人は現実に生きてる人だからな、
うんうん、
その人に恥をかかせないようにしなきゃいけないなとは思ってたけども、
うーん、
あの頃あの俺たちは外から新聞やテレビのニュースでしか今あんな中でどうなってるんだろうって思ってたのが、
はい、
現実にそれを見せることができるわけだから、
うん、
ああそんな風になったんだっていう風にぜひ見てもらいたいなと思う、うん、
そうですね、うん、実際に煙が上がっている、うん、その福島第一原発、一体今どうなってるんだろう、そして日本はどうなってしまうんだろうという思いで、外側からの映像は私も当時見ていたのですが、うん、その建物の中にどれだけの人数の人がいて、うん、どんな判断をしてどんな戦いをしているなんて想像もしていない、
できなかったもんな、想像できないもんな、
はい、
何があって何がどうなってるのかわからないし、ただやばいなとしか、危ないぞってメルトダウンだぞなんだかんだっていうのはそれ聞いたことがあるけど、よっぽどやばいことなんだろうなと、昔チェルノブイリっていうのがあったからな、
はい、
で大変なことになってるんだっていうのはわかるけど、それはどう収束するんだとかどうなるんだっていうのは分かんなかったな、それを中側から捉えた映画だからね。
この度その内側の世界、その時何が起きていたのかっていうことを映画で知ることができたのですが、日野さんはその中で福島50と海外メディアが呼んだ方たちが5日間の戦いを続けたわけですけど、その真実の物語を知った時にどのように思われました？
いや、あの人間って逃げられへんとこは逃げられへんやなと、どうせ逃げられないなら攻撃する方に回ろうかという気分ではいたけどな、その、うん、
演じられた方々というか、その中央制御室で戦いを続けたメンバーの中には、うん、やはり家族への思いや、うんうん、逃げ出したい気持ち、助かりたいという気持ちや、うん、守りたい、自分がやらなければというものすごい葛藤が見受けられたんですけども、
そういうのは見受けられました。
でもあの日野さんの役に関しては最初から石のようにドンと肝が座っているような、こうこの方がここの場所にいたということはものすごいそこにいるメンバーの勇気になったのではないかなというぐらいすごいなと思ったんです。
いや、そんな立派なこと考えてやってないけど
考えてるとか演じてるとかじゃなくて、その今おっしゃられた逃げないんだったらもう戦うというところに切り替わるみたいな気質みたいなものですかね。
いや、男の子なんてそんなもんだぞ。
そうですか、私の周りは
キュウソネコオカムじゃないけどもさ、
はい、
逃げられないなら行こうかって
でも行こうかというにはあまりにも大きな敵というか、
うん、あの多分あの中にいた俺たちがやった人たちもそんなにどうすればどうなる、どうすればどうなるってことも分かってない人もいたんだと思うな、
はいはい、
ただ何とかしなきゃいけない、このままではもっともっとひどくなるっていうの、それを何とか止めなきゃいけないというあれがあったんだろうなと思うけど、
観客一人一人がその時何があったのかを捉えて見つめて、
多分俺たち分からなかったからな、あそういうことがあったんだっていうのが分かってもらえばそれはそれでいいんじゃないか。
そうですね、本当に映画にしていただいて、これだけリアルなものを作っていただいて、
後世にはよくやったと思うよ。でも
いや後世に残していくっていうのがで、うん、特に、まあ、日本の方たちもそうなんですけど、うん、海外の方にどのようにその日本人の気質であったり、うん、思いみたいなものや、その日戦った、うん、その逃げれないんだったら戦ってやろう、男の子はこういうもんだみたいな気質が文化的なものというか、やっぱり国的なものもあるんじゃないかなと思う
んですけど、なんというに日本人というこの中の心情にあるものって、
はい、
あのぐらいの規模のものが世界で起きたら、
はい、
絶対どっかで暴動が起きたり、
うん、
あのこっちの震災にしてもな、
はい、
関西の震災にしても、
うん、
なんかあるんだけど日本人耐えるじゃないか、
はい、待ちますね。
なあ、だからそういう日本人の気質があるってことも見てほしいなと思うけどな。
そうですね、う
ん、大したもんだと思うよ。
シネマクエストレイディオ、
今夜は明日3月6日から全国公開の話題作福島50に出演された日野翔平さんのインタビューをお届けしています。映画のお話に引き続き日野翔平さんの素顔にも迫ってみました。引き続きお楽しみください。
俺な、
はい、
大学教授とか、
ほう、
お医者さんとか
大きな声出ちゃいました。
来ねえんだよそういう役がはははじゃねえよ
あ、お医者さん、
いっぺん山中先生みたいな役やってみたいなと思うんだけどあははじゃねえよ、来ねえんだよ犯人だとかよ、不良の刑事だとか、そんなんばっかりで、
ちょっと悪かったり傷がある感じを求めてしまうんですよね、世の中の特に女性は。日野さんが演じるものに
適当なって言ってんじゃない。だからちゃんとした役をピョンスーツをピシッと着てやってみたいなと思う、
はい、
今日この頃であります。
今日はでもあのお洋服が白い服でいらっしゃるので、
お医者さんやってみたいな。おい、
ただ患者は
間違っちゃったとかいうやつ、
患者は猫ちゃんとかワンちゃんとか
10位かい
来そうですけどね。
こんな話してりゃいいんだよ。
なるほど、
うん、
でもこういう役がしたいとか選んだりはしないんですか、うん、その不良の先生
選べる立場じゃないでしょう俳優の規模から言って
そんなことないですよ。
北野を精一杯やらせていただける、それだけですよ。
で垂れ流してみんなに来ていただいて、
もらうももらって
次行ってみようって、はい、
こうやってやってきました70まで。
なるほど、はい。たくさん心に残るセリフがあったように思うんですが、振り返って、
ねえよそんなものは
ちょっとその返事を期待して振ってしまったところもあ
るんですけど、早く帰っていっぱい飲みてっていうだけだよ。
一杯飲みてですか。好きなお酒は何なんですか、日野さんは。
日本人だからな、日本酒だよ。
あ、いいですね。
俺ずっとね、
はい、
30何年間芋焼酎飲んできたんだけど、
芋焼酎、はいはい、
今から10年近く前かな、
うん、
焼酎の全国の1年の売り上げが日本酒を超えた時期があったね、
はい、
ブームで、
はい、ブーム
で、ね、俺人気者嫌いなんだ巨人も阪神も大嫌いだから、だからこれなんとかじゃないかんって日本酒にして10年ぐらい経つけど、はい、重いのよね酔いが。
あ、次の日に響きますか、はい、でも響くほど飲まれるってことですよね。
ちょっと飲んでも響くのよ帰ろうかそろそろ
いやいや、なんか飲む時にあてとか食べたりするんですか。
それがうまくできねえんだよ、だから余計しんどいんだ。
お酒一辺倒で
酒の食べたら食べるしかなくて、
はい、
酒なんか一滴も欲しくないし、
はい、
酒飲んだらおつまみなんていらねえよそんなもんって。だからあれ上手に食べて飲む人がいるよな、
はい、
羨ましくて尊敬するんだけど、
はあ、
無理やり突っ込んで食った後に食べたことあるんだけど、
うんうんうん、
次の日楽でな
答えはそこにあったわけですね。 あるけど
なんか酒飲むと食えないんだよ、
はあ、男の子ということですかね
いやそれは関係ないと思いますけども
何かこうだという形
が、噛むのと飲むのがうまくできないんだな。
噛むのと飲むのがうまくできない。
噛むなら噛む。
そんなお医者さんに見てもらうわけにはいかないかもしれないですねぜひ噛むのと飲むのと両立して、ね、はい、次の日軽やかに
行ってみたいもんだけど
、はい、
俺たちの現場は行けばなんとかなるからさ。
行けばなんとか
なりますね。行けばなんとかなるから
本当ですか
日野翔平さん曰くにしておきますね、うん、よろしくお願いいたします
いや終わったバイバイ、
はい、最後にですね、私たちはすごく楽しくお話ししていただいたので、うん、ラジオを聴きのリスナーの皆さんに最後にメッセージをお願いいたします。
ラジオを聴きのリスナーの皆さん福島フィスティぜひ見てください。
ありがとうございました。
バイバイ、はい、
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ。